When you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
다나아이루티美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
は読みる読みるはいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
みなさまこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はエリーと
すぐる一号です。
よろしくお願いします。今週の火曜日の朝ですよ ね、
そうですね。
緊急事態宣言が
出されましたね、
はい、解除されましたね。
よかった、
はい、すぐる一号さんはこの土日何かしたいってことあるんですか？
特にでも決まってないけど、でも今すっごい欲が溜まってるのが一個あって、
はい、
テーマパークに行きたいっていうすごい欲が強くて、
はい、
普段あんまり行かないけど、はい、なんかこうキュッとされてるから、はい、やっぱ土日もパーッと遊びたいなっていう気持ちがすっごい多くて。
まあそうですよね。ただまだ現状
その
空いていないところが多い中で、まあ今回はですね、耳寄りな情報を手に入れたのでお伝えしたいと思います。あのですね、東京ディズニーランドが出かけなくても家でアプリでこのパークの商品を購入できるようになったんですね。
ディズニーランドのグッズガチャ買えるってことですか？
そうなんです。
へ
ー。今まではこうパークに行った日、
うん、
チケットがあれば購入できたんですけど、 それが今はやってないので、まあパークそのチケットがなくても購入できるという感じになったんです。
そうなんです。いつでも買えるんですか？
週5日なので月曜日と金曜日以外は買えるみたいです。
じゃあこの土日買えますね。
そうなんです。
なんかもう決まってるんですか？この例えばイベント期間中のグッズとかも買えたりとかするんですか？
どうもイベントのグッズとあと C で人気のキャラクターのグッズは買えないみたいですね。
そうなんですね、はい、残念。でも普通の例えばぬいぐるみとかは買える
ぬいぐるみ買えると思います。
個数とかの制限あるんですか？
個数は一アイテムにつき3点までは買えるみたいですね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、ではナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp まで。メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせは naisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
今夜に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍見た目を整えるを編集されました主婦と生活者で暮らしのおへそシリーズの編集ディレクターをされている市田のり子様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お声届いてますか？届いてますか？声、市田様、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ちょっとお電話でのご参加ということで初めてなんですが、よろしくお願いいたします。
それではですね、早速、いろいろお聞きしていきたいと思います。ではまず、主婦と生活者様がどのような会社か軽く教えていただけますか？
結構昔から古くからある会社なんですけれども、主婦と生活者っていう社名から分かるように、いろんな主婦の方の生活実感とかを昔から拾い上げてきた会社で、暮らし周りの情報を発信してる出版社です。でファッションとかもあるんですけれども、暮らし軸の書籍とか雑誌を多く出してる会社ですね。
そうなんですね。やっぱり主婦のと思っちゃったら、なんかもうなんだろう、やっぱりファッションとかメイクとか、なんか女性にこう、はい、いいなんだろう、影響を与えるというか、はい、こう学べる本みたいなイメージがすごくあるんですけども。
あ、そうですか。そういう本もファッションの系の ものもありますし、あとインテリアだったり料理だったり暮らしに根付いたっていう生活の周りの本もありますね。
そうなんですね。その中でじゃあ市田様は、どんな本をご担当されていらっしゃるんですか？
私はもう
普
通の主婦の方がお家をどういう風にインテリア楽しんでるかっていう取材をして載せるっていう雑誌があったんですね。でそれを長く担当してまして、本当に日本全国行ったことはない、県がないぐらいにあちこち取材に回りましたね。はい、
そうなんですね。もともとは編集としてご活躍されてらっしゃったんですか？
フリーのライターとしてっていう感じですね、関わっていたのは。
そうなんですね。もともとがその、はい、本を携わる前からずっとライターとしてご活躍されてて、今回、そのシリーズ本を作るにあたってライターとして会社様とご契約されてっていう感じなんですか？
そうですね。 もともとは編集プロダクションにいて、そこからフリーライターに独立して、フリーライターとして主婦と生活者の雑誌のお仕事をしてたんですけれども、ある時にこの、なんか企画ありませんかって言われて、提案した本を作るようになったっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあもう本当に長くずっとこのシリーズは。
そうですね。このシリーズ。
今回の、整える
暮らしのおへそシリーズ、
そうですね。
あ、そうですね。暮らしのおへそは立ち上がったのは15年前なので、
はい、暮らしのおへそシリーズを、
はい、
企画を、まあ、ご提案されたということなんですけど、そのきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、暮らしのおへそっていう雑誌は、
はい、
いろんな人の暮らしの習慣をその人のおへそっていう風に名付けて、はい、で習慣からその人の生き方暮らし方を語るっていう本っていうかムックなんですけれども、はい、たまたまその15年前に私が今住んでいるお家に引っ越しをして、
はい、
それでこう引っ越しをするとこう人生が新しく始まるみたいな張り切りモードになるじゃないですか、
はい、
でその時にじゃあ明日からなんか早起きをして掃除もちゃんとしてってすごいいきなり張り切ってたんですけれど、うんうん、当時私はすごく夜型だったので、うん、早起きをしてって思ったってなんかいきなり変えられるわけもなく結局目覚めてみたらああもうこんな時間みたいなことになって、
わかります
でこうその時に一個習慣を変えるだけでもすごく難しいんだなっていうことを実感したんですよね、うんうん、だとすれば一個習慣を変えたらその人の暮らしが変わっていくんじゃないかっていう仮説を立てたんです、
はい、
で例えば早く起きるっていう習慣を手に入れるためには、
はい、
前の日に早く寝ないといけなくて、
うん、
早く寝るためには早くご飯が終わんなくちゃいけなくて、
うん、
そのためには早く仕事が終わんなくちゃいけなくてっていう風に、うん、早起きをするという習慣を手に入れるために、
はい、
気持ちる式に全てが変わってくるじゃないですか。
確かにそうですよね、うん、
そうすると一つ習慣を変えたらその人の暮らしが変わり、
うん、
そうしたらその人の人生も変わってくるんじゃないかって思ったんですよね、うん、なのでその習慣という切り口で、うん、いろんな人の取材をしてみたいと思って、うん、立ち上げたのがこの暮らしのおへそっていうムックだったんです、
うんうん、そうなんですね。こちらのシリーズ本は大体ね何巻ぐらい、
暮らしのおへそは、年2回ですね。1月と8月に出ます、
うん、今回の本書はそのシリーズとまたちょっと違うんですか？
その、暮らしのおへその別冊として実用シリーズっていうことで、暮らしのおへそがちょっと生き方とか暮らし方っていうことなんですけれど、
はいはい、
この整えるシリーズっていうのはもうちょっと実用的なものを取り上げるっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。実用的なところ、はい、具体的にはどんな感じなんですか？は
い、この整えるシリーズが始まったのが、暮らしを整えるっていうことでお片付けのことをいろいろ取り上げたのが始まりなんですけれども、ワンテーマワンマガジンなんですね。
あ、なるほど、うん、
なので、その片付け収納みたいなのが、暮らしを整えるっていう最初のもので、
はいはいはい、
その後時間を整えるだったり、
はいはい、
お金を整えるだったり、
はい、
体を整えるだったり、こういろんなものを整えてきたっていう感じですかね、
はい、それで、はい、今回は見た目を整えるということで、そうですね、
はいはい、
そうなんですね。こちらは年に1回年に何、
そうですね、2回です
。2回、そうですね、はい、なるほど。本当に発売されたばっかりというふうにお伺いをしたんですけども、
そうですね、今日発売、違うね、
今
日発売ですよね、
はい、なんか今日発売ですよね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
いえいえいえ、こちらこそ本当にご参加いただいて、
はい、
この見た目、今回はこの、まあ、シリーズとしては見た目を整えるということなのですが、はい、この見た目を取り上げようと思ったこの理由というかはありますか？
あ、はい、よくなんか見た目より心が先じゃないかとかいろいろ言われるんですけれども、はい、うん、でも、なんだろう、心を整えるっていうと結構大変じゃないですか、 時間がかかるっていうか、ね、だけど、うん、あの見た目を整えるっていうのはすぐできそうじゃないですか、
はい、うん、
でしかもその見た目を整えることで心にも作用するんじゃないかなっていうふうに考えたんですね、
はいはい、
そうすればあの先に見た目を整えた方が手っ取り早いんじゃないかっていうか、うん、あの例えばちょっと口紅1個新しくしてみたら、うん、なんかあのウキウキするし綺麗になった気がするし、そうすると前向きにポジティブになれるみたいに、うん、見た目を先に整えてみたら、うん、いろんなことが変わってくるんじゃないかっていう仮説のもとに、うん、見た目を整えてみようかみたいな感じで、うん、あの作った一冊ですね。
あ、そうなんですね、
はい、確かにこう私もこう髪の毛を切ったりとかこうメイクをちゃんとした日とかっていうのは、はい、結構気分が変わったりとかするんですよね、
うん
うんうん、
そうですよね、はい、結構作用が直接的っていうか、はい、あの髪の毛切ったら気分良くなるとか、はい、あの肌の調子が良くなったら、うん、なんかちょっと、明日が楽しみになるとか、うん、いろんなこうメンタルを整えるよりも、うん、手っ取り早いし効果がすぐ出るみたいな、うん、気がしますよね、
はい
はい、
なるほど、ありがとうございます。で今回ちょっと発売したばっかりということで、はい、私たちの手元には本があるんですけども、
はいはい、
まあ、結構、はい、こう綺麗な表紙というか
ありがとうございます。
整っているっていう本当にもう分かる表紙なんですけどなんかこだわりとかあるんですか？
まあ表紙は分かりやすさっていうか、
はい、
今回は鏡があってで、うん、その中に、口紅とか、うん、あと食から整えるって見た目を整えるっていうこともあるし、うんはいはい、髪の毛の話もあるしっていう、はい、それから、なんだっけ体を鍛えるとか、はい、いろんな、観点があるんですけれど、うん、この表紙の中にそれが映っているって鏡にそれが、うん、それらのアイテムが映っているっていうコンセプトで作った表紙ですね。
うん、そうなんですね、はい、結構鏡の前とかにダンベルが、はい、あったりとか、あとブタちゃんがすごいいて可愛いなって
思ったんですけど、はい、このブタさんはちょっとさりげなくこの整えるシリーズ のどこかには今までの本にもいて、今回は、はい、今回めちゃくちゃ主役になってるんですけども、はい、
あ、じゃあ今までこうこんな主役特殊なキャラだったんですか？
はい、そうなんです。今まではこうあの裏表紙にいたりとか、あの棚の隅っこの方にいたりとか目立たない存在だったんですけれど、今回初めて結構真正面に主役として登場したっていう感じですかね。
そうなんです。ちなみになんかその真正面に出した理由とかってなんかあるんですか？
はい、いやいや見た目でしたからね。なんか豚さんが見た目整えてるみたいな可愛いなみたいな感じ。
確かに可愛いですよね。ありがとうございます、
はいはい、
あとそれ以外だと結構その額縁というかの中にこう言葉がこういろいろピックアップされてるんですけども、
ね、
この言葉というのは本文の中に入っている言葉だと思ってたんですけども、はい、合ってますか？
え、何ですか？ごめんなさい。
本文にこう入っているというか、
本文に、
はい、内容のその目次ですかね。
あ、そうそうそう、コンテンツが書いてある手書き文字で、はい、このフレームの中に書いてあるって感じですね。
この手書きで書くっていうのもなんかこだわりがあったんですか？
ちょっとストイックになりすぎるとなんかこう親近感が湧かないので、はい、はい、温度をちょっと上げるというか、うん、手に取ってくれた方がこう身近に感じてもらえるっていう、手書きの文字ってそういう良さがあるので、うん、はい、デザイナーさんに書いてもらいました。
そうなんですね。ちなみになんかこの本書の中で こだわりというか、はい、まあ、好きなポイント、おすすめのなんか内容とかあったらぜひ教えてください。
中身ですか？
はい、そうです、そうです。
まあ、それぞれいろんな、観点からがあって、歯を整えるだったり、メイクのこともあれば、髪の毛の乾かし方から、あと、内面から整えるってことで、お味噌を食べたら、腸内環境が整って肌が整うだったり、あとメンタルのことだったりファッションのことだったりって、もういろんなコンテンツがあるんですね。で、私はこの取材をしながらそれぞれの取材に行っているので、はい、それぞれ一つずつ真似してきたみたいなことがあって。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、なんかだから真似しやすいことがいろいろ書いてあるので、 ぜひいろいろ真似してほしいなって思ってますね。
そうなんですね、はい、結構見た目を整えるってなるとやっぱ最初のイメージそれこそ髪とかメイクとかファッションとか、はい、なんか外見的なところがなんか印象だったんですけど、意外と歯とかそれも食事もそうですし運動とかって、なるほどそういうのも見た目に入るんだみたいなところはちょっと驚きました。
そうですよね、その人ごとにこだわる見た目って違うので、うん、はい、うん、なんか歯だったらこの歯の整えるっておっしゃってる方はセレクトショップのオーナーさんなので、笑顔がやっぱり大事って思っていて、その笑顔のためにはやっぱ歯が綺麗だってことが大事っていう風につながってくるっていうことですよね。あと講習とかも多分すごく接客でお客様のそばに行くからこそ、相手に不快感を与えないっていうことが大事になってくるっていうか、職業別でもどこの見た目を整えるかっていうポイントが変わってくるって思いますよね。
一田様はいろいろこういろいろな方にご取材されたと思うんですけど、
はい、
特にこうご取材されていく中で自分の中で見た目ってこういうことかなっていうのはこう何でしょう、見た目はい、石田様が考える見た目ってどこだと思われました？
この本のコンセプトの一つの見た目っていうことが、はい、一番最初に対談が入ってるんですけれども、はい、そこでも言ってるんですが、はい、結構見た目を整えるっていうと特にお若い方とかは、はい、男の子にモテたいとか、いい感じに見られたいとか、はい、他人の目線をすごい気にするっていうところがあると思うんですけれども、
ありますね。
ね、でも結構他人に物差しを渡しちゃうと、はい、そのあの人のため、例えば彼氏が変わったら洋服すごい変わる人とかいるじゃないですか。
あ、いますね。
そうするとなんかこう自分がなくてコロコロ見た目が変わっちゃうみたいになっちゃいますよね。そうなるとなんか何のために見た目を整えているのかっていうのが分からなくなってしまうので、この本のコンセプトとしては見た目を整えるのは自分のためっていうコンセプトが裏テーマであって、なので表紙のところにも見た目を整えるっていう横に主役は自分って書いてあるんですよね。なので、自分のために見た目を整えるっていうコンセプトが、一番大事かなって思ってます。
ありがとうございます。
はい、
改めてぜひお伺いをしたいのが、まあ、いろんなその整えるシリーズだとか結構そのファッションとか、はい、まあ、結構美しさ、内面の美しさもそうだし見た目の美しさもそうだし、そういうのを一田さんは結構携わってらっしゃるのかなっていうふうに私の中で拝見したんですけども、はい、なんか一田様が考えるこう美しさっていうのはどんなものだと思ってますか？
見た目を整えるのは結局は自分に自信を持つってことだと思うんですね。なので、こうちょっとこう口紅塗るとか、例えばストレッチして今まですごい体型に自信がなかったのに急にちょっとお腹ポッコリが治ったとか、そうなったらこう自信持ってパンツを履けたりとか、自信持って出かけられたり発言に自信が持てたりとかすると思うんですよ。なのでその美しいってことは、自分に OK を出すってことだと思いますね。
なるほど、自分に OK を出すって、
私は私のままで大丈夫って言えるっていうか、そのために整えてるっていう感じがします。
そうです、それこそやっぱり自分らしさというか、
そうですね、
自分を大事にっていうところがやっぱり美しさにもつながるし、こう心を整えるではないですけども、
そうですね、
なるほど、結構学びましたね私。
はい、
今回なかなかこう、はい、なんだろう、知る機会がなかった大人の女性ってなんだろうみたいなところが今回、聞き取れたかなっていうのは思いました。
ありがとうございます。
では改めて最後に今回の本について、はい、読者に伝えたいとか、こう見てほしいみたいなところがあったら教えてください。
はい、一気に見た目を整えることはできないと思うんですけれども、はい、例えばこの本を読んでいただいてその歯のところだったら、歯磨き粉を変えてみるとかだったらすぐできますよね。でこの歯磨き粉バイオペーストっていうのが載ってるんですけれども、私もすぐ真似して買いましたけど、 ものすごくいいんですよ、使用感が。
どんな感じでいいんですか？
あのオーガニックなので食べてもいい素材でできてるんですね。
食べてもいいんですか？
なので安心なんですけれども、はいはい、でも洗浄力がすごくあのいいので、うん、はいはい、ほんのちょっとで口の中がめちゃくちゃさっぱりするんですよ。で今までのオーガニックの歯磨き粉ってなんかこうなんだか磨いてんのか磨いてないか分かんないみたいなシリーズが多かったんですけれど、これはもう爽やか度が全然違うんですね。なのでそういう歯磨き粉を1個使ってみたらすごい変わったりするじゃないですか。なので、全てができなくてもたった1個真似するだけでも、うん、その人の、心持ちが変わると思うので、はい、これを買ってみて読んでいただいて、例えば味噌使ってみるっていうだけでもいいし、うん、ドライヤーの乾かし方だったら今までより3分長く乾かしてくださいって言われるんですよね。そうすると3分って結構長い感じするんですよ。だけどもう乾かし方が変わるとヘアスタイルが決まるようになったりするんですよね、
はい、
うん、なのでちっちゃなことでいいからこの本の中から一つ真似してもらいたいって思ってます。
なるほど。ちょっと歯磨き粉はすぐ実践できるかなと思うの で、
そうですね、
ちょっと買ってみようかなと思います、はい、オーガニックの歯磨き粉、はい、私もぜひ使ってみたいと思います、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
本日のゲストは主婦と生活者で暮らしのおへそシリーズの編集ディレクターをされていらっしゃる市田のりこ様でした。曲はモモランドの I'm so hot です。
本日も開講ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は6時30分です。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオより生放送でお届けしております。ナイスク学園パーソナリティのカノンです。イエーイ皆さんついに解除されましたね、緊急事態宣言ということで。もうこのナイスク学園もずっと私が4月上旬から一人回ししておりましたけれども、来週で終わりかな、今週で終わりかな、やったいやだって寂しいですよ。普段はだってパーソナリティが隣にいて、ゲストさんが目の前にいてね、ワイワイと話してますけど、一人で話して、まあでもゲストさんはねオンラインとかで出演してくださってますけど、やっぱりね直接目の前にいるっていうあの日常が一日でも早く戻ってきてくれることを願っておりまして、ついに来週かな復帰しますので、皆さんも楽しみに待っててください。ということで今日はですね、このオンライン放送でなんかこうつい、もうゲストさん最後なんですけど、最後にすごいところにオンラインつながってるらしいので、ちょっと皆さん後ほど楽しみにしててください。はい、ということでじゃあちょっと早速本編の方行こうかな。ナイスク学園ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。またですね、ナイスク学園ツイッターアカウントの方もあるので、フォローの方よろしくお願いします。ということで、あ、そうそうそうそう、これナイスク学園のねハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれませんので、あのコメントの方お待ちしております。ということでまずは最初にこのオンラインでつながってるパーソナリティのとしくんを呼ぼうかな。としくん、
お疲れ様です。
としくん聞こえますか？
聞こえますよ、もしもし
聞こえる？なんか遠いね、大丈夫かな。あれ、これ聞こえて入ってる？今ね、なんかちょっとマイクの不具合らしくて、ちょっとね、あの電話は繋がってるんですけどね、それにマイクがなんか入ってないみたいなんで、ちょっととしくん、今、あのね、としくんの声聞こえるのよ。僕は聞こえるんだけどね、このリスナーの皆様聞こえてないみたいだから、ちょっと待っててもらってもいい？そうそうそう、今これ、今マイクを、ディレクションの皆さんがマイクを繋ぎ替えてやってくれてますけれども、ついにオンライン放送最終回にしてちょっとトラブルが起きてしまいました。今ちょっとマイクガチャガチャいろんなマイク動かしてますんで、皆さん少々お待ちくださいね。どうですか？ちょっととしくん聞こえますか？
はい、聞こえ、大丈夫ですか？聞こえますか？
入ってる？入った？入ってますね。はい、よかったよかった、無事聞こえました。お疲れ様です。イエーイ。ちょっと大変だね、オンラインだとこういうこともあるよね。
もうでもオンラインも今週で、僕、我々はまた来週からスタジオに復帰しますんで、その時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあということで早速こんなことで時間使っちゃいけないんで、ゲストさんの紹介の方お願いします。
なんと本日はアメリカのカリフォルニア州からのゲストです。アメリカカリフォルニア州の、サンタモニカカレッジの1年生清水優太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい。
初めまして、清水優太です。
アメリカ、アメリカですか今？
はい、今アメリカですね。は
い、すごい、ちょっとナイスク学園でリアルタイムで国外につながるって初めてなんですよ
あ、そうなんです
ね。すごい、え、アメリカですよねとかってなんかすごいわけわいと話しましたけど、今何時ですかアメリカって？
今は夜中の2時30分です。
夜中の2時30分ほんすいません、わざわざご出演いただいて。
いやいや、とんでもないです。
だって眠くなる時間じゃないですか。
すごくワクワクしていて、
もう本当ありがとうございます。いや、すごい。どうですか、としくん、すごいね、アメリカだって。
そうだよ、もう初の、電話、出演での、まあ初の遠距離、ゲストさんですね。
ね、もうこのオンラインだからこそできる、国外とリアルタイムでつなげるっていうね。いやー、すごいですね。じゃあちょっととしくん、ゲストさんの紹介の方改めてお願いしてもいいですか？
清水優太さんは今、アメリカのカリフォルニア州西海岸の、サンタモニカカレッジというコミュニティカレッジ、2年生のコミュニティカレッジですね。
ほうほうほう。
の、1年生 で、来年から、アメリカの映画学校、映画学部のある映画学校に、入学される予定で、今コミュニティカレッジで、自身で英語の勉強と、映画について、独学で勉強されているとのことです。
はあ、
清水さんからも一言お話をお伺いできますか。
お願いします。
僕はですね、その小さい子が映画監督になるっていう夢をすごく持ち続けていて、
うんうんうん、
で、まあ、その夢を叶えるために今ここアメリカカリフォルニア州にある、まあ、ハリウッドに近いサントモニカカレッジという大学で勉強させてもらってます。
はあ、すごい。ってことは今おいくつですか。
僕は今19歳です、
ね、19歳となるとあれかな、日本でいうと高校卒業してそのままアメリカにって感じですか。
そうですね。でも実は僕は高校を中退してまで実は正規留学を選んでおりまして、
おーおー、それはすごい。まあ、
その高校を中退するぐらい実はその映画監督になりたいっていう夢が強くて、
あ
ー、で、まあ、そのままアメリカに来ちゃったっていう感じですね。
なるほど。ってことは今もうアメリカに行ってちょうど1年くらい経ちそうですか。
はい、ちょうど1年くらい。
うん、どうですか、英語、はい、英語とかなんか生活こんなの慣れないなとかなんか大変なこととかやっぱありますでしょう。どうですか。
そうですね、なんかこっちカリフォルニアに来て思ったのが、思ってたより、うん、アジア人、日本人がすごく多くて、
な
んて言うんだろう、はい、結構日本人住んでて、
はい、
で、
はいはい、
日常でも結構に日本語を使う機会があって、なんで思ってたよりもなかなか英語が伸びないというか、やっぱ英語をペラペラになるにはもっと時間がかかるなって感じてますね。
なるほど。でももう周りの人が言ってることとかはもう聞き取れるようになりました。
まあそうですね、ある程度日常会話はスムーズに話せるとは思いますね。
だってそうですよね、映画を撮るって言ったらちょっとこれはあれかな、日芸の放送に通ってるとしくんの方が詳しいかもしれないけど、専門用語とかもいっぱいあるわけですよね。
そうですね、本当にもうめちゃくちゃ大変です、うん、勉強。
そういう専門用語も英語で覚えて、映画の勉強を日本語じゃなくて英語でねやらなきゃいけないんで。
そうですね、
大変です、
めちゃくちゃ大変です。
うん、大変ですよね。いやすごい。そのサンタモニカカレッジで今もう実際に映画とかは作られてるんですか。
実際まだ、うんうん、まあ、学生なんでなかなかそのすごい作品はまだ作れてないんですけど、うんうん、実は今年の1月にカンボジアに個人的にボランティアに行かせていただきまして、そこでその約2時間ぐらいの、自分にとって初めてになるドキュメンタリーを制作しました。で、まあ、そのクオリティとしてはもう本当にまだまだ素人で、もうなんか YouTuber って感じの仕上がりになっちゃったんですけど、
うんうん、
まあその自分として初めての2時間のドキュメンタリーを完成しました。
おー、じゃそのドキュメンタリーはどうやったら見ることができるんですかね。
実は僕 YouTube もやっておりまして、まあ、そちらに投稿しているんで、また後ほどそちらについてもお話しさせていただければ。
ああ、なるほど、 YouTube ね。は
あ、ちょっとちなみにね、この写真が、うん、多分ツイッターと今のちなみに YouTube のアーカイブ、レインボータウンのこのアーカイブの方にもあると思うんですけど、写真がありますよね、カンボジアの子供たちと一緒に写ってる写真が、これがその撮影の時に撮った写真ですかね。
はい、そうです。
そうね、これ今ちょっとラジオだけでお聞きの皆さんはわからない、ちょっと見れないんですけど、 YouTube のねライブ配信の方見ていただけると、今画面に写真が写っておりまして、その向かって左側の写真がカンボジアの時にね撮影したお写真ということで、でちょっとこれ聞いていいのかな、ちょっと聞いちゃおうかな。そのドキュメンタリーってどういう内容なんですか。ちょっと完全に言わない程度にいい感じに教えてもらってもいいですか。
わかりました。まあ、その学生、僕ともう一人学生2人でカンボジアに行ったんですけど、カンボジアの中でも特に貧困地域 の個人に行ってまいりまして、まあ、その特にその貧困層の個人で、結構そのエイズの子どもたちとか身体障害を持っている子どもたちと実際に出会って、いろいろボランティアをさせていただくっていった内容ですね。
なるほど。それどれくらいの期間行かれてたんですか。1週間とかですか。
実際行ったのは5日か、
うん、
5日間ぐらいですね。はい。
じゃあやっぱりそのアメリカっていうところに留学しながらも、まあ、カンボジアに行って何か感じるものとかありましたか。
そうですね、なんか ある程度やっぱ一般常識っていうかみんなやっぱ知ってると思うんですけど、やっぱそういったカンボジアとか発展途上国って、うん、まあすごく貧しいじゃないですか、
うん、はいはい、
まあ、その現実を、まあ、知っていることは知っていたとしてもやっぱそれを本当に理解できてるかってことはすごくなんか知っていることとはやっぱ別かなってことを僕はその感じまして、
はい、
そのカンボジアに、まあ、そのカンボジアは貧困の地域が多いんですけど、まあ、その現実を知っているんじゃなくてそこを果たして理解できているか、まあ、ちょっと難しいんですけど、
うん、
っていうことを学びましたね。
そうですよね、まあ、カンボジアが発展途上国で貧しいっていうのはね皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、それが実際どの程度なのかとかね、はい、その現地にいる人たちがどういう問題に直面していてとかどういう課題があるのかとかっていうのはやっぱりこう実際にね深く理解しないとね伝わらないものもありますもんね。でもそういう、
大丈夫ですか、ここから。あ、私からもお伺いしたいことが今回ありまして、はい、うん、いい今まあ、コロナ一過でいわゆる中高生とか大学生もそうだと思うんですけども、はい、留学をしたくても留学時代が中止になっちゃったとか、留学してたけどもう強制的に帰国させられちゃったとかっていう人たくさんいると思うんですよ。
あ、そうですね。
なんかそういうその、はい、まあ、留学をじゃあしたい中高生、留学をしたいけれども、まあ、これからどうしていけばいいのかっていうのを、まあ、考えているような中高生のリスナーに向けたの言葉とかをいただけてもよろしいですか。
はい、かしこまりました。まあ、その結論から話すと絶対に諦めずに留学は行った方がいいかなって思います。
うーん、
でやっぱりこのコロナの影響でその予定していた留学に行けない人とか今すごく大変な時期の学生さんとかいらっしゃると思うんですけど、その人生やっぱ長期的に見たらなんて言うんだろう、やっぱ今留学をここで諦めるんではなくてやっぱりちょっと後回しにしてでも本当に行きたいんであったらその夢というかその自分がやりたいことに対して突き進むべきかなって僕は思っていて、
うんうん、
なのでやっぱコロナに負けるんじゃなくてコロナを理由にするんじゃなくてやっぱそこから自分の留学を諦めずに長期的に見て頑張っていただきたいです、はい、
おー、なるほど、いいお答え。実際カノンもね留学経験あるからね。
はい、そうですね、うん、もうでも自分はまだ言うて1年だったので、まあ今だからちょうど並んだぐらいじゃないですか。でこれから映画の学校に通ってってことを考えるとねまだこれから先長いと思いますけど、で今回このコロナの騒動でまだアメリカにすでに残ってらっしゃるんですもんね。
はい、僕は今アメリカに残ってます。
大丈夫ですか、生活の方は。
そうですね、コロナはそんなになんて言うんだろう、僕の周りでもそんな聞かないんですけど、友達がかかったとかは、その僕の意見としてすごくなんかコロナよりも最近怖いなって思ったのが、うん、
はい、
なんか治安がどんどん悪くなってるなっていうのが身に染みて感じていて、
そうなん
ですね。僕サンタモニカでドサンゼルスのダウンタウンにすごく近いところに住んでるんですけど、はい、その前たまたま車で、まあ、そのダウンタウンエリアに行った時にもう考えられないぐらいもうめちゃくちゃ治安悪くなってて、ほう、これ外昼間でも外出たら危ないってくらい、なんかもう本当路上にちょっと危なそうな人たちがたくさんいて、もう目に見えてちょっと説明しづらいんですけど、
うんうんうん、
なんか治安が悪くなってるなって感じて、で僕が今住んでいるサンタモニカっていう地域なんですけど、うんうん、そこは比較的富裕層でそんな治安悪くない地域なんですけど、穏やかな感じなんですね。そこでさえ、うんうん、その自分が前カメラを持って歩いてた時に、はい、カメラが盗まれそうになったりとか、今までそんなことなかったんですけど、明らかにやっぱ治安悪くなってますね。
それはでもやっぱあれなの、やっぱコロナも関係あるんでしょうね、どんどん社会的に落ち込んじゃって、ね、
はい、
いや大変ですね。で今はだってもう学校もない、学校も在宅ですもんね。
そうですね、全て今オンライン授業ですね。
です、あー、ということはもう家からも出れないということで、でも映画の撮影はできないけどこんなもの撮りたいなとかってアイデアはどんどん溜まっていくんじゃないですか。
そうですね、もう今はひたすらやっぱインプットの時期かなって考えてて、
うんうんうん、
もうこのロックダウンで外に出れない時期でもう映画の教科書8冊ぐらい読んじゃって、
お
もうめちゃくちゃインプットしてるんで早く終わって撮影したいですね。
すごい、じゃあちょっとなんか一個だけこんなもの撮りたいななんていうのがあれば。
なんだろう、その2時間のそのドキュメンタリーは
制作したんですけど、うんうん、やっぱ僕としてはやっぱ普通の映画を作りたいんで、まあ、僕らに言うことに10分から15分ぐらいの短編映画を計画していて、うんうん、まあ、まだ詳しいストーリーとかは言えないんですけど、まあ、YouTube とかにあの完成したら載せていこうかなって考えてます。
なるほど。ということはもうあれですね、もうその映画撮り終わったらまたこのぜひナイスク学園にご出演いただいて。
本当ですか。
もうその、
はい、ぜひ
もうぜひもうその撮影の時大変だったこととかこんなことあったよっていう明るい報告ぜひお待ちしております、ね、もう次はもうね、はい、もう日本に帰ってきたタイミングでこのオンラインじゃなくてぜひスタジオにね遊びに来ていただければと思います。 そうですね、はい、そしたらどうしようかな、そろそろもうお時間の方も近づいてきちゃってるので、あのゲストさんにその YouTube のアカウントをどうやって調べれば出てくるかとか何か告知等あればお願いします。
困りました。そのまま YouTube で僕のユートシミズっていう名前をそのままローマ字で、はい、YUTOSHIMIZU で、うん、あの検索していただければあの多分僕のチャンネルが出てくると思うんで、まあ、そちらから僕の今まで撮ってきた作品とか、まあ、留学生の現状リアルを見ていただけたら嬉しいかなって思っております。でそこから僕のツイッターとかインスタグラム の、うんうん、あの URL でも飛べると思うんで、はい、そこからもしその留学に関する相談とかもし夢を追いかけている僕と同じ若い人たちで、まあ、もし相談とか質問があったら全然あのお答えしたいんで、
お力強い、
もし何かある方はご連絡ください。
すごい、もう留学相談も受けたまわってくれるということで力強いですね、リスナーの皆さん。じゃあもう YouTube のチャンネル登録とその Twitter のフォローの方皆さんよろしくお願いします。じゃあなんか最後に感想等あればアメリカからお願いします。
かしこまりました。僕は本当にあの高校を辞めてまで正規留学をしていて最初はこんな道大丈夫かってめちゃくちゃ思ってたんですけど、もう今は本当に後悔がないぐらいあの時高校を辞めてまで留学を決断して本当に良かったなって今もう心から思えているんで、もし皆さんも例えば留学とか夢に対して迷っていることがあるんだったらやっぱ自分 の、 あの気持ちに素直になってトライしてみて知ってみることが大事かなと思うので頑張ってみてください。
はい、ということでありがとうございました。本日のゲストは清水優斗さんでした。もう本当にわざわざねアメリカの2時半深夜ですか、本当に遅い時間にありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあとしくんどうでしたか今日は。
いやアメリカから生の情報なかなかシビアでしたね。
ねえすごいですよね。
もう暴動寸前だっていうのもなんかニュースとかではやっぱり生見てたりはしたんですけど、うんうん、やっぱり現地の人の声聞くとなかなか怖いなっていう。
ねえもうこれを機にナイスク学園もどんどんいろいろな世界につないでいろんなところのゲストさん ね、 ねお話ししていきたい。
今度はヨーロッパとかね、うん、あのなんかアフリカタイプのなんか留学生とかとつなげたいね。
そうですね。ということで、まあ今日はそろそろこの辺のお時間かな。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページ、naisuk.com からアクセスしてください。たくさんのご応募お待ちしております。これにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。お送りする曲はダニエル・スカイでスマイルです。どうぞ。
Life moves so fast. Let's take our foot up off the gas. Slow down the motor and relax. Have fun, be wild and love. Soaking all the little things up. I just wanna make you smile for me, smile out for me. All I wanna do is make you, yeah, yeah, yeah. I wanna make you smile for me, smile out for me. Everything is better when you, yeah, yeah, yeah. Load it up, leave it in the past. Start over fresh and feel the breeze. The sun is free to love. Soaking all the simple things up. I just wanna make you smile for me, smile out for me. All I wanna do is make you, yeah, yeah, yeah. I wanna make you smile for me, smile out for me. Everything is better when you, yeah, yeah, yeah. Yeah. like a motto. You look like you just hit the lotto. I don't wanna make you crazy, make you lazy, make you payment, make you lead and make you follow. I just wanna make you smile for me, smile out for me. All I wanna do is make you, yeah, yeah, yeah. One step, two step, 考える前に行動さ。Three step, four step, 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き主婦と生活者で暮らしのおへそシリーズの編集ディレクターをされている一田様をお招きしています。よろしくお願いします。
お願いします。
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 一田様はこの暮らしのおへその編集ディレクターをされているんですよね。
はい、そうです。
この暮らしのおへそシリーズ年に2回先ほど発売されているということでしたが、現在制作中のものもあるんですか？
はい、はい、ちょうど、今度の8月末発売のものが今、はい、取材がスタートしたばっかりですね。
はい。
はい、
どういった内容ですか？
ちょうどこのいろんなこのコロナ騒ぎがあって、はい、皆さんお家にずっといらっしゃって、うん、当たり前のことができない日々を過ごされたと思うので、うん、習慣がガラリと変わる大きな機会だったと思うんですね、
はい、
なのでこういろんな方にこの経験をしたからこそ変わった習慣みたいなことを、うん、改めて聞いてみてこう、うん、新しく扉を開けたおへそがあればいろんな方にご紹介いただいて、皆さんにシェアしたいなと思ってます、
うん、なるほど。確かに私どもも自宅で勤務っていう、かなり仕事のやり方っていうのも変わりましたし、こう、食生活とかってかなり変わりました
ね。
そう、なんか今まではちょっと朝ごはんとか食べて、昼ごはん食べてっていうのも、なんか意外と動いてないからこそ朝ごはん食べなかったりとか。でもかといって、こう逆に良くなった、もしかしたらいるかもしれないですけど、私はちょっと悪い方向に進んじゃいましたね。
外食もできなくなったしね。
そうなんですね。
自炊された方も、される方もきっと増えましたよね。
そうでしょうね。
ちなみに一田様はやはり変わられましたか？
そうですね、仕事に出られなくなっちゃったので、今までバタバタバタバタしてたのが、はい、いきなり時間がゆっくりになって、いろんなことをゆっくり考えるっていう風になりましたよね。
はい、じゃあ今回次8月に発売される本っていうのは、はい、やっぱりそのコロナで変わってしまった、何かこう悩みだとか、はい、何かの生活っていうところをこうどんどん紹介してって、逆にこういう提案ができるみたいなところをご紹介していただけるっていう感じなんですかね。
そうですね、そうですね。私もどんなことが聞けるのかと思ってこれから楽しみにしてます。
そうですね、ぜひぜひ私たちも、はい、8月に発売されるということで、ちょっと買ってみて読んでみたいですね。やっぱりちょうど多分8月末ってもうコロナもだいぶ収束して落ち着いてる頃かなと思うので、
はい、
ぜひ買って読んでみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今夜は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は書籍見た目を整えるを編集されました主婦と生活者で暮らしのおへそシリーズの編集ディレクターをされている一田様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今夜の
ありがとうございます。
今夜の相手はエリーと
すぐる一号がお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。ここまで来た道は
道なる道